memandang masa yang tak terulang, perasaan yang tak hilang.
Kanopo
Kapela
Tega
menyimpan sejuta cerita. Namun bintang-bintang terus menemani,
hiasi, menanti,
dan menjadi saksi perjalanan kita yang sempat berhenti.
Ku berjanji, wahai
gugusan misteri, kenangan indah ini akan abadi.
Indonesia.
Listen, 次は天気予報です。今回の天気予報は2025年3月10日から13日までの期間です。インドネシア地域は依然として曇りから小雨が降っています。以下の地域では雷や強風を伴う中程度から極端な強さの雨が増加する可能性があることに注意する必要があります。では、中程度から大雨の地域は、北スマトラ州、リアウ州、ジャンビ州、ジョクジャカルタ州、東ジャワ州、バリ州、西カリマンタン州、中部カリマンタン州、バンタン州、南パプア州、西パプア州、マルク州などが中程度の雨から大雨が降りそうです。では、大雨から非常に激しい雨の地域はアチェ州、西スマトラ州、南スマトラ州、中部ジャワ州、パプア山岳州、中部パプア州などが大雨が降りそうです。異常気象の可能性に直面して気象庁は一般の人々に次のことを強く求めています。雷を伴う大雨の可能性にご注意ください。安全を脅かす可能性のある滑りやすい道路には注意してください。いつでも発生する可能性がある洪水、鉄砲水、地滑りなどの水分、気象、災害に備えてください。では皆さん、これで 天気予報を終わります。
ボイスオフインディシア。
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネーシア、ワーナワーニ、インドネーシア語講座、インドネーシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネーシア及び海外に関する ニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パートナーイブリシェです。今日は東ジャワ州のマングアオカユをご紹介します。東ジャワ州のマドラ島を訪れたら、マングルカユは試してみる価値のある伝統料理の一つです。このおカユは典型的なマドラ料理ですが、他のおかゆとは大きく異なり、風味があり、スパイシーな味わいです。昔、マングルかゆの売り手が肩に商品を乗せて売っていたことから、マングルかゆという名前がついたと言われています。マングルカユは米粉を主原料として使用します。米粉にココナッツミルク、月桂樹の葉、塩を混ぜます。まれにエシャロット、ニンニク、赤唐辛子、タメリック、ガランガル、ケンジル、コリアンダー、キャンドルナッツ、さらにはライムの葉など他のスパイスを加える人もいます。おかゆにはスイカのココナッツ、サルデンと揚げたエビのチリソースが添えられます。バジルの葉がおかゆの棒に加えられることは珍しいことではありません。マングルカユは香ばしくスパイシーな味わいです。旨味はサルデンからスパイシーな味を揚げたエビのチリソースから来ています。マングルのおかゆはマドラーの伝統的な市場や屋台の周りでよく見られます。一般的に業者は朝食メニューとして午前中に販売しています。マングルかゆの価格は一皿1万から1万5千程度です。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
matahari bahagia ku kini hilang tak kembali.
3月13日はインドネシア先住民の日として記念されます。カナディチは何世紀にもわたって存在して北コミュニティの豊かな文化遺産を振り返り感謝するために祝われます。ますます近代化が進みつながりが深まる世界では急速な発展の流れの中で先住民族の権利が無視されることが多いです。しかし維持されているあらゆる物語や伝統の背後には彼らのふるさとである土地のアイデンティティと権利を守るための予期せぬ戦いが存在します。この記念行事はインドネシアの文化的生態学的多様性に貢献している先住民族の権利を保護することの重要性を私たち全員が声に出して訴える機会です。次はインドネシアの今後ダブルスペアデハン・グロリアは、オール・イングランド2025のベスト16に進出しました。デハン・グロリアは、2015年3月12日水曜日に、マレーシア代表のチェンタンジーと、トーイウェイを破りました。この試合では、デハン・グロリアが、65分間続いた3ゲームで勝利しました。マレーシアのペアに勝利したことで、デハン・グロリア組は、2015年、オールイングランドのベスト16に進出しました。レハングロリア組はすでにベスト16に進出している女子シングルスのグレゴリア・マリスカ・トゥンジョンに続き、インドネシアから2度目の代表となりました。
LL 外芸放送局、ボイスオフインドネシアは英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
Kau sakit pikiranku begini. Mungkinkah berakhir sendiri? Inikah jalan yang harus kulewati?
Voice of Indonesia. Indonesia. Indonesia 講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラディ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語で カリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプロカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック。プロカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。サーティニ、サーティニ、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プロカリムンジャワ、プロカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島。Karimun Jawa To. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. Ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. Ima watashi wa Karimun Jawa To no kaigan ni imasu. Ima watashi wa Karimun Jawa To no kaigan ni imasu. Bersama. Bersama. Nihongo de issho ni.一緒に。beliau, beliau, 日本語で彼、彼。petugas, petugas, 日本語で役員、役員。taman nasional, taman nasional, 日本語で国立公園、国立公園。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、さあ、今、私は、ブラダリプシシル・プラウ・カリムンジャワ。日本語で、現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するプシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、プシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガインダ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブ林。kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa。日本語でカリムンジャワのマングローブ林を探索できます。カリムンジャワ国立公園には自然保護区以外にも多くの観光スポットがあります。ビーチと水中の生息地はとても美しいです。古代カリムンジャワはジャワのカリブ海として知られていました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa.Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Terima kasih, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
いないよ と同じ夜みたいに孤独な時間は色あせていてはこの恋はどうも実らない
Indonesia.
レッサンの皆さん、音楽の広場です。今回はブーメランの教育についてお伝えします。ブーメランはジョン・パオ・イファンによって結成されたスラバヤ出身のロックバンドです。このグループは1991年に正式に結成されました。彼らのヒット曲の一つはキサで、1995年にリリースされた2枚目のアルバム KO に収録されています。キサは当時のボーカリスト、ロイ・ジゴニア・イスカ・オラニアによって書かれました。この曲は1999年にリリースされたアルバム、ビスト・バラドにも収録されており、アルバムの中でナンバーワンヒットとなりました。リスナーの皆さん、ブーメランのキサです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Saat-saat yang indah seperti dulu, dan kau tahu selalu mencintaimu. Tuang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kita yang kita alami.
Voice of Indonesia.
スナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 インスタは VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official、 そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。
Listener, here's highlight of the week, presenting you what is happening in Indonesia this week with Miss Steve. You can listen to this on voilis.id, RRI Digital Mobile App, and the frequencies of 3325 kHz and 4755 kHz. Listener, here's highlight of the week. These are the top stories. The President Prabowo affirms Indonesia and Vietnam agree on comprehensive strategic partnership. President Prabowo urges app-based transportation companies to allow EAT bonuses. And here is highlight of the week. Indonesian experts warn of extreme weather and emphasize economic recovery measures. The story by Andy Romdodi.
Economist Gunawan Benjamin from the Islamic University of North Sumatra emphasized that Indonesia is highly vulnerable to disasters and urged the government to take proactive steps to minimize their impact on economic development. Speaking on RRI World Service Voice of Indonesia, he highlighted the need for a comprehensive economic recovery plan to protect communities from post-disaster economic threats. Benjamin stressed that effective planning is crucial to ensure resilience and safeguard the economy.
There are so many things that they can do, such as basically they can do something such as to effort minimize the adverse effect of extreme weather, get disrupt distribution channel, set this to type of community access such as traditional or modern markets, to budget policies to mitigate the disaster itself. Economic conditions in the country are basically very vulnerable with changes in extreme weather, patterns that are very disruptive. Even though they occur in the short term, especially in the impact causes economic activity to be paralyzed, we need that economic recovery. So when we can do the economic recovery after the disaster, we can keep more economic for the people, and then we can make the purchasing power of the people return to the normal situation.
In the same dialogue on RRI World Service Voice of Indonesia, Head of Weather Prediction and Early Warning of the Indonesian Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, Ida Pramuwardani, stated that some regions in Indonesia are still experiencing the rainy season, with others reaching its peak. She urged the public and stakeholders to stay alert for extreme weather expected in the coming days. Andi Ramdoni reporting.
Government of Indonesia commits to ending open dumping for better waste management. Full report by Rama Shidki.
Indonesia has reaffirmed its commitment to end open dumping, a practice that was supposed to be stopped by 2013. Indonesia's Minister of Environment and Head of the Environmental Control Agency, Hanif Faisal Rafiq, announced the end of open dumping at 343 waste disposal sites across the country. The goal is to create a more balanced relationship between society, nature, and culture. This move is part of Indonesia's ongoing efforts to tackle environmental issues and ensure sustainable waste management.
Menurut kalian bahwa pada hari ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup merasa...
Today, the government, through the Ministry of Environment, has decided to stop the practice of open dumping at 343 waste disposal sites. Starting today, the government, through the Ministry of Environment and the Environmental Control Agency, will gradually enforce actions to end open dumping.
Memberikan paksaan pemerintah di dalam rangka pengakhiran praktik open dumping.
Hanif added that the government will gradually halt open dumping at sites with sufficient space and close overfilled disposal sites. She also urged governors, mayors, and regions to monitor the termination of open dumping and take strict actions against violations. As mandated by the 2008 Waste Management Law, also 21% of waste is still disposed openly.
Indonesia and Vietnam strengthen trade, investment, and energy cooperation. Full detail by Desi Anugrano.
Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Aninya Novian Bakri, met with General Secretary of the Communist Party of Vietnam, Tho Lam, on Sunday. The visit by the Vietnamese delegation also marked the 70-year anniversary of diplomatic relations between the two countries. During the meeting, Anindya and Tho Lam discussed cooperation in various sectors with a focus on the ground of trade, industry, and investment in agriculture, fisheries, and energy transition.
Indonesia Vietnam mempunyai perdagangan
16 billion dollars has reached $16 billion, nearly 20% increase from last year, which is remarkable and could continue to grow. We see opportunities in trade cooperation, especially in agriculture, fisheries, and energy transition investment, as well as in electronics and semiconductors. Many Indonesian companies are already investing in Vietnam, especially in property, while Vietnamese companies are also investing in Indonesia, particularly in electronics, vehicles, fast, and tourism.
The Indonesian Chamber of Commerce and Industry believes the growing partnership between Indonesia and Vietnam can enhance trade values and position both countries as the key economic drivers in Southeast Asia.
The culture minister highlights music's role in national identity. Full story by Ofra Regina.
Minister of Culture Fadlizon emphasized music's vital role in Indonesia's cultural diplomacy. Speaking at the National Music Day celebrations and the launch of a final compilation of Indonesia Raya songs on Sunday, he highlighted that traditional Indonesian music forms like angklung, gamelan, and kolintang have earned UNESCO recognition as intangible cultural heritage.
Indonesia's music is vast and diverse, reflecting the cultural and ethnic richness of the archipelago. We also have a thriving Mandarin music scene that has been developing since the 1950s. Some of our music has even earned UNESCO recognitions, including angklung in 2010, gamelan in 2021, the saman dance in 2011, and most recently kolintang in December 2024.
Fadlizon stressed that the Ministry of Culture will continue promoting music as a core element of Indonesia's cultural identity, fostering growth and global recognition through collaboration with artists and organizations.
Listeners are still on highlights of the week. Indonesian President Prabowo Subianto held a bilateral meeting with the General Secretary of Communist Party of Vietnam, Tho Lam. During the meeting, the President emphasized that Indonesia and Vietnam agreed to enhance the partnership into a comprehensive strategic partnership.